本日の説教題は、キリストの光源、神の時にです。エピフォニー・オブ・クライスト・イン・ゴッツ・タイムが今日の説教題になります。さて、皆さん、新年の抱負は立てられましたか？先週の説教で新年の抱負についてのお話をいたしました。立てた人どのくらいいらっしゃいますか？あ、いいですね、いいですね。あ、それは嬉しいです。私も新年の抱負を立ててましたけれども、それを完成させました。10個の目標と10個の習慣、そして大きい今年の方向性も定めました。そして順調に進んできています。皆さんもまた後にコーヒーですか、その時に様子を教えていただければと思います。さあ、教会暦というのがあります。もちろんクリスマス、イースターは教会暦の中でとても大切な時期なのですけれども、キリストの光源、エピフォニーという表現があるんですけれども、エピフォニーの時期に我々はおります。エピフォニー、2つの意味があります。イエス様が公に現れた、イエス様は大体30歳ぐらいの時に聖書に記されていますけれども、公生涯、公の生涯を初めて行かれました。バプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、洗礼を受けて、公生涯を始めて行かれた、その時期、それを覚えるのが一つ。そしてもう一つが、東方の賢人たちがイエス様のお誕生の時に訪問してこられました。贈り物を持って訪問してこられました。それがユダヤ人でない異邦人の方々に対する現れということで、これもそのキリストの光源、エピフォニーとして覚えられている内容です。イエス様はそのようにしてお生まれになりました。それがクリスマスに私たちが覚えた内容です。そして、お生まれになりましたけれども、すぐに命が狙われて行きます。そしてエジプトに逃げます。ヘロデ王がイエス様の命を狙い、ヨセフ様は直ちにマリア様とイエス様を連れてエジプトに逃げて行かれました。エジプトにはイエス様のご家族が滞在していたと考えられている教会は実際にいくつかあります。私もその一つを訪問してきましたけれども、何箇所かいくつかの場所を転々とされたようであります。そしてヘロデ王が亡くなった時にイスラエルにお告げがあって戻られました。そしてそれからナザレで生涯を過ごしていかれます。12歳の時にイエス様はエルサレムに行ったという記述が記されています。毎年ヨセフ様とマリア様はエルサレムへの訪問、杉越の祭りの時にエルサレムへの旅をされていましたけれども、12歳の時の旅はイエス様が共に行かれた出来事として記されています。そしてそこから先は特に記述がなく、30歳になった時に洗礼を受けられる、そこから公生涯が始まっていくわけです。今日の聖書箇所を読みしていきましょう。マタイによる福音書3章の13節から17節をお読みしていきます。プロジェクターに出ますのでご参照ください。マタイによる福音書3章の13節から17節。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネに来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今はそうさせてもらいたい。すべてを正しく行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。そして、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。以上です。これがそのイエス様の洗礼の箇所
です。
今日の説教の内容を一言で言うと、私たちは今、時の流れを強く感じる時期にいると思います。年末年始、ああ、今年もあと何日、今年も6時間とか、時の流れを感じたと思います。そして新しい年が始まっていき、もう1週間終わってしまった、もう第2日曜日になっている、時の流れを感じている時だと思います。時の流れにおける神の働きを私たちは見る必要がある。それが今日申し上げたいことです。時の流れにおける神の働きを私たちは見る必要がある。そしてそのためにどうすればよいのか、イエス様がなさっていることを模範として見ていきたいと思います。第一にイエス様は、また神は待たれました。もう最初3つ申し上げておきましょう。英語で言うと3つ、 Wait、Move、Obey です。この3つの動詞で見ていきたいと思います。クリスマスから30年、イエス様はこの時まで待たれました。これは準備期間でした。ルカによる福音書3章の23節を読みますと、こう記されています。イエスご自身が宣教を始められたのはおよそ30歳の時であり、人々からはヨセフの子と思われていた。イエス様は聖霊によって聖母マリア様からお生まれになったのですけれども、人々はそのようなことを知る由もなく、ヨセフ様の子と思われていました。事実、ヨセフ様は育ての父親でいらっしゃいました。ですからイエス様は他の人と同じように父親から手に職をつける、身につけるためのトレーニングを受けていたと思います。ヨセフ様は石大工でしたので、そのような働きをしておられたと思います。ですからイエス様も石大工としての技術を身につけていかれた。次お願いします。神は長い年月の中で救い主の誕生で行きました。が天地創造の後に罪を犯し堕落をしていった、その直後に神はもう彼らを、そして私たちを救う、そして全て作られたものを贖うということをした。ただそのためにはものすごく長い準備が必要でした。そしてノアから新しい世界を始められアブラハムを選び、アブラハムから一つの民族を起こし、それがイスラエルという民族になっていきます。その中から救い主が出てくるように準備をされ、そして時が満ちてイエス様が、神様がご準備されたマリア様を通して聖霊によってお生まれに、身重になってお生まれになっていく。そしてヨセフ様を育ての親として整えていく。それら全てのことを神は長い年月をかけて準備をしてゆかれました。そうしてやっとクリスマスを迎えることができました。クリスマスで終わりではなく、そこから今度はイエス様は御父聖霊と共に30年待たれました。その準備期間っていうのがあるんです。神は待たれます。そして準備をされます。準備をしないとできない技があります。進学校に行ってた時、夏の伝道旅行などにも参加しました。そしてその働きはとても楽しく素晴らしく、もう進学校なんか辞めてしまってすぐフルタイムで伝道に行った方がいいんじゃないかと私は思うことがありました。そして牧師にも相談しました。だけど進学校で学ぶことは本当に最低限必要なことなので、マスター・オブ・ディミニティというふうに言うコースですけれども、それは絶対に終わらすべきだということがことを言われました。で、それは正しかったと思います。ギリシャ語にしてもヘブライ語にしても神学にしても歴史にしても、あるいはチャーチアドミニストレーション、あるいは音楽の指導も含めて広く教えていきます。神学校での働きっていうのは、大学はだいたい130単位ぐらいですけれども、神学校は修士課程で3年間90単位ぐらいあります。かなりの分野をカバーしますけれども、それらは全部有益、全部と言いませんが、ほとんど全部有益でした。そしてその後で私は博士論文を書きにイギリスに行きましたけれども、それも今行っている仕事のためには必要なものでした。だから長い準備をしていきましたが、それはとても有益だったと思います。 待つということ、そしてただ何もしないでテレビ見てスマホやって待つんじゃなくて、準備をしながら待つということが必要です。自分に神は何を願っておられるのだろうかということを考えながら、でそのためには自分に与えられている賜物、能力、何が得意なのか、何が好きなのか、何が大切だと思っているのか、その3つが重なる部分というのは皆さんの進んでいく方向性に大体近いと思います。もう一度言います。何が好きなのか、そして得意なのか、そして大切に思っている、この3つが重なる部分です。例えばジャイアンは歌うのは好きですけれども、歌が得意だとは言えません。だからその分野に進むべきでないということは皆分かりますね。進んでほしくないと皆思うわけですけれども、だから自分が得意で好きで、そしてこれは大切だなと思う分野に準備をしていくということが重要でしょう。そしてまた自分の今までの人生の歩み、それを振り返っていく中で、自分が通ってきた歴史、バックグラウンド、生きてきた文化、国、それらも自分の方向性を指し示してくれるものだと思います。また自分が経験してきた痛み、失敗、そしてそれにどういうふうに対処してきたか、それも皆さんの進むべき方向を示唆するものだろうと思います。そしてそのための準備をしていくということが重要です。2番目、立ち上がるということです。準備、もうちょっと話をしましょう。今散歩してると、もうちっちゃな芽が出ています。木からちっちゃな芽が出ています。そしてそれは春の花が咲く、その準備がなされているわけです。そして木はその後に秋に実を結んでいく、その準備もしています。だから先を準備するっていうの、待つっていうのは何もしないことではなくて、先を見ながらその備えをしていくということになります。2番目、立ち上がるということです。時が来た時にイエス様は大きく立ち上がられました。そしてバプテスマのヨハネのところに行きました。バプテスマのヨハネというのは血縁的にはいとこ的な関係にある人です。イエス様の半年前にエリザベトから生まれたのがバプテスマのヨハネなのですけれども、そのバプテスマのヨハネはイエス様が公の生涯を歩んでいく道備えをしていた人でした。露払いをしていた人でした。人々が悔い改めて神の前に神の教えと許しを受け取ることができるような準備をする、それがバプテスマのヨハネの役割でした。で、バプテスマのヨハネはそれをよく心得ていました。だから私の後から来る人は、私がその方の足の靴の紐を解く価値も私にはないような、そのような偉大な方がこれから来られるんだ、それはイエス様のことです。それをヨハネは知っていました。迷いつつも知っていました。聖書を読むと、本当にこの方がその方なんだろうかということを弟子を送って問うていますけれども、あるいは別の福音書では、見よ、世の罪を取り除く神の子羊というふうに明確に語っています。いずれにしてもヨハネは自分がその道備えの役割に過ぎないということをよく知っていました。だからイエス様が来られた時に、私こそあなたから洗礼を授けてもらう、悔い改めの洗礼を授けてもらうべき人間なのにということを語ったわけです。でもイエス様は、今はそうさせてもらいたい、これは正しいことなんだということを言われ、人としてもイエス様は神であると同時に完全な人でもいらっしゃいましたから、人として洗礼を受けられたということです。私たちへの模範を示してくださいました。ちょっとその箇所を読みますね。3章の21節ですが、新共同訳で読みます。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたとあります。イエス様が洗礼を受けになった時、これヨルダン川でしたけれども、ヨルダン川の中に入っておられました。 そしてそこでバプテスマのヨハネから洗礼を受けていった。その時に、そして祈っておられると天が開けた。聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきたとあります。これギリシャ語で確認しました。そうしましたら、ソーマティコーという言葉が使われています。ソーマというのは体という意味です。ですから目に見える形で、ボディですね。だから精霊って目に見えないです。霊ですから。しかしその精霊が鳩のような形をとってイエス様のもとに下ってきたということが語られている、特別な場面です。父なる神は語られます。あなたは愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえた。人々にも聞こえ、そして人々にも見える形で鳩の形をとって下ってこられた。そしてイエス様が洗礼を受けられた。これ三位一体の神が、父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神がこの場面で共におられた。それが一般の人々にも分かるような形で示されました。そしてここからイエス様の交渉会が始まっていくという場面です。次お願いします。これはイメージですけれども、鳩のような形で聖霊が下ってき、御父の声が聞こえ、バプテスマのヨハネがイエス様に洗礼を授けた。イエス様は日々の生活の中でもずっと小さき時より、あるいはそれ以前からお生まれになってから、御父との父なる神との対話をされていたと思います。父なる神の声を聞きながら、自らを公のミニストリーに備えて行かれたと思います。父なる神がイエス様が人として、人間として成長のステージを踏んで行かれますけれども、聖書を読みますと、イエス様は従順を学ばれたというふうに記されています。神であるお方が人としてお生まれになり、完全に神であり完全に人であり、その神としての性質、人としての性質を分かつことができない、神であり人であるお方が父から従順を学び、成長してゆかれ、そして父の声を聞きながら、どのような働きをこの地上でしていくべきかということを常に考え学んでおられました。そして時を確認されて行かれたと思います。今がどういう時なのか、そして何をすべき時なのか、そして時が来たということが分かった時に、ヨルダン川に向かって行かれた。そしてバプテスマのヨハネから洗礼を受けた。この時が来たという感覚は、クリスチャンも学んでいくべき感覚だと思います。これは人から教えてもらうことはできないんだと思います。他の人を見て学ぶことはできるかもしれません。だけど時が来た時に立ち上がらなければならない、時が来た時に立ち上がるものであるということは、見ながらもその感覚は祈りの中で、神との対話の中で、今ですかというのを問うていくことを学んでいく必要があると思います。小さな、イエス様の場合は特別な救い主としての時であり、救い主が交渉外に出ていく時であり、これに勝るものはないと思います。だけどそれより小さいものであっても、我々にとっての時を学んでいく必要があります。一例を挙げましょう。クリスマスの時に来た東方の賢人たち、東方の賢人たちは救い主がお生まれになるということを知っていました。ユダヤ人たちは、ユダヤ人と言いましょうか、イスラエル人たちは、失われた10部族も含めて、今のイスラエルから別の地域に移住させられていました。10部族はどこに行ったか明確には分かりませんけれども、大体中国の上の方とか、あるいはさらに東の方とか、おそらくこの日本列島の方まで来られていると思います。で、ユダ族は、ユダが滅ぼされた時に、バビロン捕囚の時に一度バビロン捕囚に連れて行かれましたけど、もう一度エルサレムに戻ってきています。で、彼らだから、ユダ族を中心にしてるからユダヤ人というふうに呼ぶわけですけれども、 なので中東の人たちも救い主が来るということは当然聞いていたと思います。東方の賢人たち、私はおそらく中東のどこかではないかと推測しますけれども、はっきり分かりませんけれども、彼らも知っていました。で、あの時代に、イエス様の時代に広く救い主がお生まれになるということは理解として共有されていたというふうに学者は記しております。なので、その準備をしていったことでしょう。東方の賢人たち、お金も必要です、その旅のためには。そしてその準備もしていったでしょう。贈り物も準備をしていた。そして時が来たというのを感じ取ったんでしょう。そして彼らは、これ3人と書かれてない、贈り物は3つだから3人というふうにしばしば呼ばれますが、もっと多かったかもしれません。彼らはユダのに向かっていくわけです。救い主がお生まれになる場所に。そしてヘロドのところに行って聞くわけですね。長旅、そして自分のやってる仕事を置いて立ち上がって、救い主のもとに、救い主のところに来た、拝みに来た、イエス様のところにひれ伏しに来た。これは彼らの目的でした。で、彼らはそのことのゆえに、聖書に名前は分かりませんけども、その技が刻まれている人たちです。時が来た時に立ち上がり、その技を継続しておき、そしてイエス様のもとまで来て贈り物を捧げた。で、ヘロデ王は「ええー!」と思いました。で、ユダヤの学者たちに聞くと、ベツレヘムでイエス様がお生まれになるということは知っていました。学者たちは聖書を知ってますから。だけど誰一人イエス様のもとに来ようとはしなかった。羊飼いたちを除いて。羊飼いたちは天使からのお告げを受けて行ってみようと思って行っていった。で、賢人たちは神からのお告げを受けてヘロデのもとに戻るなということを語られたので、だから神からの語りく祈りの人であったということも推測できます。いた異邦人であったということです。ユダヤ人だけが神のことを完全に分かっていたのではなくて、ユダヤ人以外の人たちにも神は当然語られます。で、それは聖書の他の部分にも、特にアモス書にはそのこと、アモス書の一番終わりのところを読んでいただきたいのですが、今日は時間の都合で次に、行きますけれども、他の民族も神は導いているということを語っておられます。と、ここで重要なのは、神にこれでいいですかと聞きながら、時が来たというのは分かる時に立ち上がるということです。そして神に応答していくということ、応しく応答していくということです。何かをしなければいけない時、我々は「でもちょっとまだ準備ができてません」というふうに感じると思います。ほとんどの場合それはそうです。準備できてないものです、大体は。だけど立ち上がっていく時に必要なものが与えられていきます。だから神からの語りかけがあった時には、それに立ち上がっていく必要があります。結果は自分の願うようなものであるばかりでは決してありません。バプテスマのヨハネは神からの語りかけを受け取り、洗礼を授けていきました。神からの語りかけがあり、ヘロデ王の罪を指摘していきました。その結果、彼は働きはしましたけれど捕らえられ、そして最後は首をはねられるという結末になりました。それはバプテスマのヨハネが必ずしも望んでいたものとは思えませんけれども、しかし彼は彼としての働きを成したということです。だからこの世でいうところの成功をいつも収められるわけではないということを覚えておく必要があるでしょう。だけど神が願われる働きへの応答として立ち上がるということは必要です。その結果、この世でいうところの成功は収められないこともある。大体イエス様がそうです。イエス様、この世での成功とは言いようもないような、この世界での最後を遂げられました。人々に最初受け入れられたけれども、弟子たちを育てたけれども、イスカリオテのユダには裏切られ、捕らえられ、不当な裁判にかけられ、鞭に打たれ、そして十字架にかけられて殺される。その技を通して神の御心を成していったわけです。ですから私たちは大きく立ち上がり、神の技を成していかなければならないのですけれども、 これが自分の願う結果というわけでは必ずしもありません。ですから神の時を知り、神に応答していくためにまず準備をしながら待つということが必要。時が来たというのを分かるときに立ち上がるということが必要。そして最後に必要です。もちろん待つということも立ち上がるということも従う従順のオビディエンスのゆえということができるでしょう。しかしイエス様は交渉外の中でもまた待たれるんです。神への従順のゆえに。イエス様はしばしば語られる言葉があります。それは何か。私の時はまだ来ていません。これ特にヨハネ福音書の中で時ということはとても大切になります。ヨハネ福音書7章8節、イエス様こう語ります。あなた方は祭りに登って行くがよい。私はこの祭りには登って行かない。私の時がまだ満ちていないからである。ヨハネ8の20、イエスは神殿の境内で教えておられた時、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。時というのをイエス様はいつも思っておられました。マタイ26の18、イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をすると言っています。時、これは過ぎ越しの祭り、イエス様十字架にかかられる時ですけれども、ヨハネ福音書12章23節、イエスはお答えになった。人の子が、人の子ってのはイエス様ご自分を指して言われる時ですに使う言葉です。ヨハネ12の23、イエスはお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。ヨハネ13の1、杉越祭の前にイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。これ弟子たちを中心にした人たちのことです。ヨハネ16の32、見よ、あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。ヨハネ17の1、イエスはこれらのことを話してから天を見上げて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために子に栄光を表してください。イエス様はいつも時というのを見ておられました。時というのは客観的に流れていく時もあれば、ものすごく大切な時があります。例えば人を看取る時、最後のお別れをする時、いや、もっとちっちゃいレベルで言うならば、電車をホームで見送って最後のお別れをする時ありますね。そういう時、あるいは出会いの時、大切な人と出会う時、卒業の時、新しいステージに踏み出す時があります。イエス様は時ということを常に意識しておられました。三位一体の神としてクリスマスの時の準備をし、贖いの十字架の準備の時を唱えて行かれ、そしてこの場面、今日のイエス様の洗礼の場面もあるわけです。神は天地を作られた時もこう記しています。聖書は創世記2章の1節、こうして天と地、そしてその神羅万象が完成した。神は皆さん、あなたの人生の完成も見ておられるんです。あなたにはあなたの人生のあなたなりの完成があるはずです。私には私の人生の完成がある。イエス様は十字架にかけられた時に、ヨハネ19の30、イエスはこの巣を受けると痛みを和らげるために用意されたものですが、成し遂げられた、 It is finished と言い、頭を垂れて息を引き取られた。イエス様は罪の贖いの技を最初から意識してこの地上に下ってこられ、十字架の上でそれが完成したと言って息を 引き取られ霊を御父に渡された。神が天地創造を完成され、アダムとエバが罪を犯し堕落があったけれども、その罪の贖いが完成した、それを見据えておられたということです。そしてイエス様の再臨の時というのがあります。イエス様もう一度帰ってこられる。そして新たな天と新たな地が完成される時が来ます。その時を待ち望みながら私たちは2025年を生きていくんです。そしてあなたの人生にはあなたの時があります。大切ないくつかの時があるはずです。で、それをしっかりと見極めるということ、そして準備をし、自分が得意なもの、好きなもの、大切だと思うものをブラッシュアップしていって準備をし、時が来た時に立ち上がるということ、そしてまた待つということ、そして御父が願っておられることを神への従順を持って成していくということ、そのようにしながらこの2025年を自分の人生の中で大切な時として生きていきたいと思います。黙祷の姿勢をお取りください。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様はこのエピフォニーの時、交渉会を始めて行かれました。そして新たな時が始まって行きました。イエス様は私たちを愛するがゆえに来られました。その愛を私たちが決して片時も忘れることがありませんように、私たちに託されているそれぞれの人生を完成させていくことができますように、そして生涯を終える時に It is finished と言って完成したと言って、あなたが願っておられることを成すことができましたと願わくは言うことができますように助けてください。そのために良い習慣を作り、継続し、2025年を生きていくことができますように、そして天の御国を見据えながら、いつの日か招いていただける新たな天と新たな地に向かって、この地上で生きていくことができますように助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。